読売新聞。
4月24日の読売新聞音声ニュースです。自民党の麻生副総裁は日本時間の24日訪問先のアメリカニューヨークでトランプ前大統領と会談しました。日米関係の重要性や中国、北朝鮮情勢などについて意見を交わしました。トランプ前大統領が11月の大統領選で勝利する可能性に備えて個人的な関係構築を図る狙いがあります。会談はトランプ前大統領が拠点とするトランプタワーでおよそ1時間行われました。トランプ前大統領は麻生副総裁を出迎え、記者団に安倍元総理大臣を引き合いに、親愛なる友人である晋三を通して知っていると紹介しました。また、麻生氏は日本だけでなく、世界でも尊敬されている人物だと話し、我々は互いを知り合わなければいけない。これから日本とアメリカのことや、他の様々なことについて話すと話しました。トランプ前大統領は安倍元総理との親密な関係で知られ、安倍氏は偉大な人物だったとも振り返りました。会談でトランプ氏は日本の防衛費増額を歓迎しました。麻生副総裁は1月にもニューヨークを訪れ、トランプ前大統領との面会を調整しましたが、実現しなかった経緯があります。麻生副総裁は現職のバイデン大統領と個人的な信頼関係を深めている岸田総理大臣に代わり、自民党の立場から日米の関係を強化したい考えです。次のニュースです。日銀が24日発表した昨年度の企業向けサービス価格指数の速報値は、2015年の平均を100とした数字で、前年度に比べて 2.1% 上昇し、109.7 でした。コロナ禍からの経済正常化や賃上げを受け、上昇幅は前年度の 1.8% を上回り、消費増税の影響を除けば1991年度の 2.8% 以来、32年ぶりの伸び率でした。指数は、企業間で取引される輸送や、広告などのサービスの値動きを示します。業種別では、訪日外国人の増加で、宿泊サービスが 37.6%、旅行サイトなどの需要増で、インターネット付随サービスが 4.7% 上昇しました。人件費の増加を受け、土木建築サービスも 4.4% 上昇しました。次のニュースです。アメリカ議会上院は23日、ロシアの侵略を受けるウクライナへのおよそ610億ドル、日本円でおよそ9兆4000億円の支援を含む追加予算案を超党派の賛成多数で可決しました。バイデン大統領の署名を経て24日にも成立します。数ヶ月にわたり停滞していたアメリカの軍事支援が本格的に再開します。アメリカの CNN によりますと、バイデン政権の幹部は、最大射程300キロの地対地ミサイルを初めてウクライナに供与する可能性を議会側に説明しました。再開される軍事支援に盛り込まれるとの見方があります。アメリカがこれまで供与してきた地対地ミサイルは、射程165キロの旧式でした。性能的にはロシア本土への攻撃も可能なミサイル供与は初めてとなります。ウクライナはロシア軍の占領地深くを攻撃するため、より長い射程のミサイルの支援を求めていました。次のニュースです。民間の有識者らで作る人口戦略会議は24日午後、2020年から2050年にかけて全国の 40% 以上にあたる744の自治体で、出産する中心世代となる20歳から39歳の女性が 50% 以上減り、自治体が消滅する可能性があるとする報告書を公表しました。報告書では、少子化の基調は全く変わっていないと強い危機感を示し、出生率の向上に向けた対策を訴えました。国立社会保障人口問題研究所が去年公表した地域別将来推計人口から全国1729自治体の若年女性の減少率を分析しました。地域ブロック別では、 東北の165自治体が最も多くなりました。次のニュースです。栃木県那須町の河川敷で、全身が焼けた男女の遺体が見つかった事件で、死体損壊容疑で逮捕された男が、ある人物に遺体の処分を指示されたので、知人二人に持ちかけたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は事件に複数の人物が関与したとみて、詳しい経緯や背後関係を調べています。埼玉県越谷市の建設業平山良健容疑者は仲間と共謀し、16日未明から朝にかけ、那須町の河川敷で、東京千代田区の飲食店経営の宝島隆太郎さんと妻と見られる女性の遺体に火をつけた疑いで21日に逮捕されました。平山容疑者は調べに対し、ある人物に事件を指示された、名前は言えないと供述、知人の男性二人に遺体の処分を依頼した、あだ名で呼び合っていたので二人の本名は知らないと説明しているということです。平山容疑者は車を二人に渡した後、16日未明まで東京都内の居酒屋にいたことが確認されました。以上、本日のニュースをお届けしました。